はい。というわけで始まりました。ちょっと映画の話でも、です。はい。まあ、私、大阪の心斎橋で月2回オープンするバー、ちょっと映画の話でもの店長が、まあ、何がしか映画の話をしていく、ポッドキャスト番組として、やっていきたいと思ってるんですけれども、まあ私、もう一個映画の話をするポッドキャストをやってて、そっちはまあがっつり編集とか手を入れている感じではあるんですけど、まあこっちはかなり省エネな感じでやっていきたいなと思ってます。はい。まあ今も職場の帰り道歩きながら喋ってる感じなんで、おそらく車の騒音とかいっぱい入っちゃってるとは思うんですけども、まあ、このあたり、もこのノリで行きたいなと思ってます。はい。で、まあ、どういうふうにやっていくかとか、特に決めてないんですけど、そうですね。まあ、この前ね、初めて、さっき言ってた、ちょっと映画の話でもっていうバーの第1回を、オープンしたんですよね。で、そこで、まあ、お客さん来ていただいて、いろいろ映画のお話できたかなと思ってるんですけど、まあ、そうですね。オッペンハイマーの話をちょっとだけしときたいかなとは思ってて、まあ、もう一つやってる、ポッドキャスト番組の方とかだと、まあ、原爆に関する描写もう少し入れて欲しかったよねとかっていう話はしてたんですよね。で、まあそのあたりがどうしても気になっちゃうっていうところが私の立場ではあったんですけど、まあその、ちょっと映画の話でも、に来ていただいたお客さん、と話してる中で、原爆を取り上げた作品すべてに、裸足の弦を求めるのは違うのではっていう話があったんですよね。で、裸足の弦ってやっぱり、こう、日本の人にとって、原爆被害を描いた作品として、まあ、最も代表的なものの一つなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それを全ての作品に求めるのは違うんじゃないかっていうお話があって、あ、それは全くその通りだなとは思ったんですよね。で、それはゴジラマイナスワンもそうっていう話があって、私はゴジラマイナスワンもやっぱりちょっとその戦争っていうものの捉え方とかが少し踏み込みに甘いんじゃないかなっていう話をもう一つの番組の方でしてたんですけど、そういうことじゃないじゃんっていう まあ、それは本当にその通りだなとは思って、やっぱりオッペンハイマーは、裸足の弦をしなかったからこそ、広く見られてる映画になってる。で、アメリカの人がね、それを見てる。しかも大ヒットしてる作品になり得てるっていうのは、本当にすごく大きい部分かなっていうのはありますね。いやー、本当にね、本当に今年最大の映画トピックの一つかなとは思うんですよね、オッペンハイマーは。本当に、みんなオッペンハイマーの話してたなと思って、こう、映画ファン界隈といいますか。で、それって、すごいことだなと思うし、結果的にみんなが核兵器のことを考えた、そして話したって、すごいことだなとは思うんですよね。で、このオッペンハイマーの話をする中で、出身が長崎の方と広島の方とお話しする機会があったんですね。で、やっぱりその二件ってどうしても原爆教育に関して、手厚くなると言いますか、こう、まあ、 実際の体験談とか、あとはその作品を鑑賞する機会なんかも多かったりするっていう話で、ただこう例えば義務教育の段階でそういう資料館であるとか、それを取り上げた映画を見る場が設けられたりとかっていうことってまあよくあると思うんですけど、その教育を受ける側がどこまでそれをキャッチできるかっていうのはすごい難しいかなと思うんですよね。単にこう義務教育の工程で上から降ってきた怖い話で、その中身がどうこうとかじゃなくて、その怖さだけがトラウマ的に残っちゃうみたいなのって、まあその、考える機会としては、ちょっともしかしたら不十分な部分もあるのかなとは思ったりはしたんですよね。こう、ちょっと言い方難しい部分ではあるんですけどね、本当にこれって。うかつに喋ると傷つけちゃう人が出ちゃうかなっていうところではあるんですけど。あと、まあ、ちょっとその話を伺う中で、地の群れっていう映画のお話を聞いたんですけど、地の群れっていうのが1970年の映画で、まあ、長崎の原爆投下後しばらくしてからぐらいの時代を描いた作品なんですけど、まあ、ちょっと私見たわけじゃないんで、概要を、また劇の概要になっちゃうんですけど、その、まあ、当時の長崎って、その原爆の被爆者を集めた集落っていうのがあったらしいんですよね。で、その映画の中で、その被爆者が集められた集落で、性的な暴力を受けたっていう女生徒が、こう、医師に、そういう暴行を受けたっていう診断書を書いてほしいっていう風に尋ねてくるらしいんですけど、ただそこでその女生徒の母親がそれをまあ認めないというかしてほしくないっていう風に話がなるらしいんですよね。で、その女生徒が明らかに原爆を被爆したことによる症状、原爆症のまあ症状が出てるらしいんですけど、その母親がそれを認めたがらない、らしいんです。で、それが、その、被爆したっていうことが描かれると、被爆したっていうことが決まってしまうと、差別を受ける立場になるから、それを認めたくないっていうことらしいんですよね。で、かつその、母親と女性とって、いわゆる被差別部落の出身らしいんですよ。で、ここで描かれてるのって、それぞれ原爆を被爆した人たちの集落っていうものと、いわゆる得たとか否認とか言われる人たちの被差別的な集落っていうものが、その、互いに差別しておると言いますか、要は弱い者同士で互いにより相手が下であるっていう、で自分は相対的に上であるっていう風に考えてる。でそこで弱い立場同士のまあ棒で殴り合いみたいなことが発生しちゃうっていう、すごい怖いことを描いてる映画らしいんですよ。で、これ聞いた時に、わー、なんかすごい怖いなと本当に思って、まあ、世の中でたくさん起きてることだとは思うんですけど、すいません、ちょっとオッペンハイマーから話ずれちゃってるんですけどね。で、そこでオッペンハイマーと紐づけて捉えた部分があって、その、地の群れっていう作品の中にアメリカ兵は出てこないらしいんですよ、登場人物としては。ただアメリカ軍の飛行機が上空を飛んでるっていう 風景だけは描かれるんですね。で、それは直接的な人物としては描かれない。ただ、この状況の背景にアメリカ軍の存在がある。で、もっと言うなら、原爆を落とした直接的な加害者であるアメリカ軍っていうものの存在は匂わされてはいるけれども、その本編中でこう互いに攻撃し合う非差別部落の人たちであるとか、被爆した人たちっていうものの当事者にはなってないんですよね。だからその憎悪の対象になってないっていうところなんですけど、そのオッペンハイマーの中でこうオッペンハイマーがトルーマン大統領と会うところで、広島長崎の人たちは君じゃなくってオッペンハイマーじゃなくって私を憎むんだってトルーマンが言ってるシーンがあったんですけど、実際にはそうじゃないってことなんですよね。その遥か彼方のどこかにいるそういう原爆を落とすという最終決定をした人に憎悪は向かわなくって、近場の立場の近い人間にその憎悪の矢印は向くっていうことなんだなと思ってね、その話を聞いて。怖くないですか？これって、あの遥か遠くの偉い人に憎悪は向かないんですよね。だからそういう意味でもオッペンハイマーって神話なんだなと思ってあのオッペンハイマーの悩みであるとかトルーマン大統領の決断って、こう天井の神々の決断でしかなくって、その神々の決断に振り回される人々の話って、神々とは全然違う世界で完結してるんだなって考えると、ちょっとめちゃくちゃ怖くなったんですよね。いや、なんかすごい話だなと思ったんですけど、ただそのここで言う神々の視点があったっていうのについて考えてみるというか、本当にたくさんの人がオッペンハイマーについて話してたので、それってすげえことだなと思うんですよ。はい。まあ、ちょっと、取り留めのない話にはなっちゃいましたし、まあ、オッペンハイマーと地の群れがどこまで関連性を持った話として話せたかは微妙なんですけど、ただまあ、いろいろ考えてみたなっていう感じですね。はい。まあ、この番組はこんな感じでいきたいなと思ってます。はい。じゃあまたお会いしましょう。